それでは聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は内藤さんが選んでくれましたガラテヤ人への手紙4章4節から7節です。ガラテヤ人への手紙4章4節から7節です。新改訳聖書でお読みします。新改訳聖書では336ページです。しかし定めの時が来たので神はご自身の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子として身分を受けるようになるためです。そして、あなた方は子であるゆえに神は、アバ、父、と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。それでは証と分かち合いの時を持ちたいと思います。この聖書箇所に対して、内藤さんが挙げてくださったトピックがクリスマスというふうなことですので、そのことについてもみんなで考えてみましょう。
で、何か司会者。
どうぞ。まずリーダーこれに対してます。
いや、でもなんか他にこの箇所馴染みがあって感じることがあるっていないんですか、他に。
口火を切ってくれたら。
ガラテヤ人の手紙、ガラテヤ人への手紙っていうのはパウロが書いた中で一番最初だと言われてます。パウロはいろんな手紙書いてますけど、大体紀元49年から60年の間のどっかといろんな説があるんで、学者によっちゃ40年代後半から50年代前半で、他の学者のからすると50年代後半からだいたい60年ぐらいまでっていう説が、とにかく紀元60年以内ってことですよね。で、ここを全部読むわけにはいかないんですけれども、例えばですね、どこだったかな、2章のね、11節と12節ちょっと読みますね。ガラテヤの2章の11節と12節。ところがケパがアンテオッケに来たとき、彼に非難するべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。これケパってペテロのことです。十二弟子の一人ですよね。ガラテヤ人の手紙っていうのは、パウロが、なんていうか、そのクリスチャンになってからもユダヤの伝統を保つためにみんな割礼をするべきだという主張があった中で、いやいやそうじゃないだろうというパウロの主張があって、そういう割礼をするかどうかっていう、そのユダヤ人の印としてやるかどうかということで意見が分かれた時みたいです。だからこの今日の聖書箇所のところでも立法がどうのこうのってことなんですね、結局。一節から読むと、本当は最初から読んだ方がいいんですけど、ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後継人や管理者の下にあります。どういう意味かというと、父の定めた日っていうのは、おそらくイエス様が来られる時、新約の時代っていうことだろうという解釈があります。子供のうちは奴隷とも少し違わずっていうのは、要するに律法の奴隷になってるってことですね。律法の奴隷というのはどういうことかというと、旧約聖書に書かれているそのモーセの頃のいろんな神様から言われたとされるいろんな決まり事がありますけれども、あと例えばユダヤ人の最初のユダヤ人と言われているのはアブラハムですけれども、アブラハムの信仰、神様に命令されたら自分の子を惜しむんだけど、でも、捧げようとしたという、そういう信仰がありますよね。そういう 何らかの基準があるわけです。ユダヤ人の間にモーセの時代の実際に定められた律法であり、アブラハムの信仰であり、でその基準が律法だとしたら、その基準に達してるやついないんですよ。 100% で絶対にいないと思うんです。だけどその欠けてる部分を自分で責めてしまうと、自分はまだまだ不十分かと、その反対に自分は十分やってるというと、今度は傲慢になりますよね。十分にできてない、 100% 立法を守れる人がいるわけないのに、守ったような気取ってるやつがいると、それはそれで傲慢なわけです。何かというと、要するにその神様の愛ではなくて立法によって振り回されるということで、立法の奴隷っていう解釈だと思うんですね、ここは。でそこから3節ですけれども、その奴隷の、そういう教えの下に奴隷になってた。むしろその立法そのものっていうよりも、なんていうか、その立法で振り回されるような教えですよね。こうじゃダメなんだよとか、こうじゃなきゃいけないんだよとか、そういう教えの中の奴隷になっていました。で今日でその次に4節の今日の箇所のしかしっていうことですね。神様が定められた時が来た、でイエス様が使わされた。そしてですね、5節の立法の下にあるものをあがない出すということは、あがなうというのは要するに、まあ、罪から救うというか、罪滅ぼしというのはそういう意味ですけれども、立法の奴隷になっている人たちを救うためにイエス様が使わされた、来たと。そのためには それによって何が起こるかというと、私たちは立法というか、そのお決まりごとの奴隷だった、それに振り回されるような人たちだったのに、イエス様によって神の子とされたということですね。これが5節で、で6節、ここにアバ、父って書いてありますけど、アバっていうのは、その例えるとダディとかね、おとんとか父ちゃんとか、そういう意味の、そのちっちゃい子が甘えたような感じでお父さんのことを呼ぶ時のアバっていう言い方だと言われてますけれども、我々がイエス様が来て、まあ、6節の後半ですけれども、巫女の御霊を、まあ、聖霊様ですよね、私たちの心に使わせてくれることによって、神様のことを父と呼べるというか、イエス様のことを救い主として受け入れることができて、神様のことを心からお父ちゃんと呼べると、そういうことですよね。ですから7節にあるように、立法に振り回される我々ではなくて、神様に愛された子供、そして神様による相続人、神の国をいつか受け継ぐという、そういう、まあ、意味ですね。アバっていうのは、赤ん坊が最初に言葉に出すってバーとかマーが多いですよね。だからママっていう言葉になったり、ダダっていうこともありますけど、バーだから、ここも近いような感じです。アバとかね、なんかパパもそうですし、まあ、似たような言葉になりますよね。唇をつむん、一回閉じて音を出すという、子供が一生懸命音を出す時の言葉って、そういう感じなのかなと思いますけれども、まあ、そういう意味でその親しみを込めたお父さんっていう呼び方ですね。そういう心から、天の神様のことをお父さんと呼べるようになると、聖霊様の力によって、そのためにイエス様は使わされたということですね。な感じだと思いますが、
ですか。私はこれ読んだと、内藤さんからこの聖書箇所とクリスマスというふうなことが与えられた時に、私クリスマス言うと、イエス様が、この世に来て、それは、私たちの罪をあがなってくださるために来た。だからそれがすごいありがたいことだと思って、そこで止まっていたんですけれども、それでそこからそこがで贖われた後に、そこから自分が神様の子供として子となったというふうなことにね、っていうふうなところは頭では分かっているんだけど、そこまで考えが及ばなくて、それでそのため、そうか、神様の子となるために、イエス様、 人間が神様の子となるためにイエス様が最終的には使わされて、それで相続人、そして私たちはとてもその幸せなことに、だから神の相続人となったっていうふうな、だから相続人となったという意識というかね、そういうふうなところはものすごい欠けていたので、ああなるほどなっていうふうに思いました、うん、その先が、そのここら辺が先がなかったっていうか、じゃあ記事咲いてみようか。
振るの振るの、
うん、だってこういう、あ、痛み、
いや別に
いや、いや他の方たちどうぞ。
いやなんかね、自分のことをずっとちょっと考えたんですけどね、この読みながら。で、ヒサも今なんか言ったじゃない。アバって言って、父ちゃんとかそういうことなんだよって言ったのを聞いてね、自分はっきり言って、自分が生まれてからですね、親父のことを父ちゃんって呼んだことはないんじゃないかなと思って。悲しいんですけれども、なんかその父ちゃんつってこう本当にこうなんかなひさとか見てたらこう柔道が父ちゃんとか言ってこうやってるじゃないですか。そういうのって自分のこう今まで生まれてきてね、本当にお父ちゃんってこう言ったことがないのかなと、まあ、うちの家庭は結構長男がやっぱり優先されてて、4人兄弟で一番下っていうのは本当にもうどうでもいい存在でして、でそういう時代で育って、で一回しかないんですね、親父にこう親父がこう子供らしいことをしてくれたっていうのは、中学1年の時にトラトラトラという映画を OS 劇場で、大阪のそこに連れてってくれた、その時のことしか俺の記憶には親父と何かをしたっていうのがないんですよ。本当にキャッチボールもしない親父は、もちろん4人の人たちもやってないんだけども、それをもって自分もこう家庭を作ったらこんな家庭にはなりたくないと、もう宮内先生じゃないですけれども、絶対に家庭、子供とかできたら大切にしてやるんだとか思ってたんですよ。で結婚して結局何もその夢っていうか自分が思ってた夢っていうのが叶ってない。ただ叶ったのはまあ鋭角を言うようなんだけども、やっぱりジーザスを知ってですね、アバって本当に呼びたいね、呼びたいっていうか、そこがやっぱりこの神様が私にを想像してくれたって作ってくれた意味なのかなとか、ちょっと良かったですね。いいですかこれ。
じゃあ、
じ
ゃあ振るの？
お母さんできないんですか？
え？
お母さんできない。
あ、それ言おうかと思ったんですけど、まあフェミニストの人たちは英語の聖書をか引用するときに「he」を「she」に書いたりしますね。だけどどっかで前説明があったんだけど、やっぱり当時はやっぱり男が仕切る社会だったんで、父という印象がやっぱり当時の社会では強かったと思うんですけど、例えばイエス様のところの群衆が集まって 何千人集まったって、そこは大人の男だけですからね、数えられてるのは。女性子供とか数えられる、そういう時代だったんで、どうしても父っていうことになるのかなと思ってたらね、なんかもっと上手に説明してた人がいたな、お前こういう理由で父なんですよっていう。ただ個人的には神様に性別も何もないんで、父でも母でもいいじゃんとか思うんだけど、旧約聖書の神っていうのを見てると、どうしても母親っていう感じじゃないんですよ。
他には父親でいいんだけど、この部分でアバっていう時に、私も同じ父親との関係が、会話した覚えがあまりないので、いつも母親経由だったので、このアバっていうイメージが、
個人的にはもう自分が感じ取りやすいようでいいと思うんですけどね。そのだから当時の表現で父っていうのが強いと思うんで、 あの当時のアバンに値するその母親の呼び方書いてあるのかとか知らないですけど母ちゃんでもママでも何でも自分個人的にはなんかいいような気がする。なんか、うん、
私もなんかお父さんっていう風に例えばお父さんって言ったとしても私はお父さんって言えば自分の父親しかもう想像できない状態だから、
うん、
だから
ですよ ね、
ねだからねいくらね親しく呼びなさいっていう教会でよく言われてお父ちゃんでいいんだよって言っても全然想像がそうするともう想像するのにそっちにあのエネルギーいっちゃうよみたいな感じになるので
かえって神様って呼んじゃった方
がね神様って呼んじゃった方があの親しい感じがするからここ私も昨日もなんかこうコンサートの前後にあの神様をうたらかんだらってよく話しかけあの心の中で話しかけるけれどもその時にかあの神様だね、うん、
っていいような気がするんだけどな、うん、その親しみを込めてのアプローチっていう、
うん、
個人、うん、なんかそれっていいような気がするけどね。
うん、
私もうまいことやったなこれ。
私は反対にすっごく父親は優しかったから、うん、怖い神様っていうね怒るって言われても、ね、全然イメージできない
、
うん、全然イメージできない。そっちが困っちゃう感じ、ね、
うん
うん、
そこはってだからあの親に愛されたことのないそう感じてる人たちはやっぱりあの聖書にそういうでそういう例え方されてもわかんないっていう人たちは今まで何人も会ってきたけど、うん、それもやっぱり父なる神とかいう表現にとらわれなきゃいいんじゃないかなと思うんだけど、その親は愛してくれなかったけどここに愛してくださる方がいるっていう風にまあ綺麗事に聞こえるかもしれないけどそこに行き着けばいいのかなと思うんだけど。
このね、あの神による相続人ですっていう風にね、あのところあるじゃない。でこの神による相続人でですって言ったら、そうか、そうだよな、神こう子供としてくださったから、あのそれのようにね、歩まなきゃいかんなと思うんだけれども、でもそれってでもそこですっごく思っちゃうと、うん、あのあれしちゃいけない、これしちゃいけないって自分で思うようになるから、こんなこと考えちゃうみたいな感じになるから、そしたらまた立法的な感じになって、うん、ここら辺がジレンマでこう行ったり来たりしちゃうんだけどね。
うん
うん、このバランスむず、相続人になったら、だから要するに愛のある生活をしなさいっていうことだよね。
だと思うよ、うん、まあ、あともう一つはやっぱりなんか、聖書、その新約聖書全体流れを全部捉えるんだったらその来たるべきその神の国の一人としてっていう考え方もできるんだろうけど、
うん、すごい、
うん、相続ね、うん
うん、だからなんだっけ一番大切なのは愛ですっていうふうに言ってたから、
うん、いや中心だと思います
よ。中心だよね。だから
自分はねあの、
うんうん、
相続人って言ってね、
うん、
みんなが相続人だと思う、
うんうんうん、
それをなんか感じてるっていうのがやっぱり、まあ、クリスチャンという言葉は言いたくないんだけどもさ、
うんうんうん、あ、分かる分かる、
うん、だからみんな相続人だと思う俺は神様、
うんうん
うん、クリスチャン仏教であろうが、
うん
ね、もうそれ言っちゃうと今日の箇所を否定することになるよね。
あ、そうだね、
うん、だからみんな相続人だよねじゃなくて多分みんな神様はみんなに相続してほしい
ね、してほしい
かなっていう、
うん、
別に今キリさんが仏教出したから仏教じゃないよって言ってんじゃなくて、うん、ただ今日の箇所をそれ全部覆してるってこと
です。覆す男。
うん、いや気持ちはわかる。だから神様はそれを望んでんだと思うんだよね多分。
だから立法の下からこうあの救い出してそうじゃないよっていうふうなことになって、
うん、
それで相続ここら辺はどういうことなの？その相続人になるっていうね、でねそのポイントってい
うのは、いやだから要するにあの奴隷は相続人じゃない。神様がくださった基準とはいえそれに振り回されてる、これこんな自分じゃダメじゃとか、
うんうん、
あのここまでやってるから自分偉いとか、そういうそこって結局人間的な価値観でしょ。神様からいただいてるものを人間的な尺度でしか測れずに、それでもっとそれに振り回されてるのが奴隷であって、神様ないっていうのをもうストレートに受け入れてないわけだ、
うんうんうん、
だからイエス様が、ね、来て
それを全部あがなチャラにしてくれたから、あなたたちはもう自由で、自由っていうか、
そう、
うん、
でプラスその神様のことを今までは本当なんていうか、その自分が奴隷だったら神様は主人になっちゃうね、
うんうん
うん、そういう目で見てたんだろう、まあ、まあ見てはなかったかもしれないけど、そういうことになってた、
うんうん、
関係としては、うんうん、だけど奴隷と奴隷に対する主人じゃなくて子供に対する親、
うん、
親のような存在に変わるっていう意味じゃないかなと思う、
うん
うん、それ英語の聖書？
そうだから英語は、
うんうん、
あのこうなんていうの、あのそのあの父さんがその父っていうのをあのだから father とかその神様のキャピタル F、
ああまあそうやな、
になって、でそのさっきのあのごしあのあの五節、
うん、
そのこれは to redeem under law that we might receive the full rights of sons、
うんうんうん、
で私たちはその because you are sons その子、
うんうん、
あのでそのあの the God sent the spirit of his son、
うん、
その son の son がキャピタル、
まあイエス様、
イエス様と、だからその、うん、そして、spirit in our hearts the spirit もあのその御霊もキャピタルに S spirit、
うんうんうん、
who calls out Abba Father、
うん、
so you are no longer a slave but a son、
うん、
and since you are a son God has made you also an heir
インヘルタンスとは書いてないね。インヘルタンス。インヘルタンス。
インヘルタンス。インヘルタンスと一緒。
うん。あの、相続。系図の中の、その、つながってるっていう。うん。なるほど。だから、あれだよね。やっぱり奴隷から子供に変える。うん。
それってスピリチュアルサウンドを私たちが受けたっていう意味なんですか？
あの、残してくれたっていう雰囲気で、あの使徒の働きの最初の方にありますよね。なんかイエス様があの天に昇られる時に、うん、別の方をみんなに与えるみたいな、そこのことじゃないですかね。だから聖霊さん、よくあのイエス様は本当にね、救い主として受ける時にすでに聖霊が働いてくださってるから、それができるっていう言い方するのと同じように、そのイエス様が、イエス様という物理的な存在はもういないけど、その代わりに神様の霊、イエス様の霊というか、その神様と直通のその霊、要するに神ですよね。神そのままですよ。神の霊をみんな一人一人の間に、
その霊を通して相続人になったよっていう、
そうですね、その例を通して神様イエス様っていうのを受け入れることで関係が出来上が、再びできるか、和解ができてるっていうことで、だから相続っていうか、うん、あの受け継ぐもの、神様の愛であり、その
奴隷っていうのは自分の人間的な部分が奴隷で、
あの、あ、簡単に言ったらそうですよね、
ね、
うん、
あそこに霊が、あの、覆ってくださって、それでそのまま相続人として救い上げてくださったという、そういうイメージですか。
まずそのとこにイエス様が入りますよね。まずその前にね、うん、イエス様との十字架と復活によって罪が贖われて、
うん、
でその後にイエス様がもう一回天に上がられる時に、イエス様の代わりにその霊というものを残して、それによって神様との関係が離れてたのに和解というか回復されて、
それらが一個一個個人に、あの、住んでくださってる、中に入ってくださってるっていうイメージですか。
そうです、そうです。だから複数あるとは、神なんで複数じゃないんだけど、はい、一人一人の人間の中にっていう、はい、数は数えれないんでね。
だからなんか、あの、イエス様を介してこう聞いていることが今度直通電話になったみたいな感じかな。
うん、
直通、
うんうん、あ、そうだね。だから、
うん、
あの、細かいこと言うとキリがないんだけど、祈るときに最後にイエス様の御名によってっていう、うん、だからイエス様を通してたからっていう、そういうニュアンスですよね。だから、うん、でも直接語りかけてはいるんですよね、神様に、うん、でも直接語るようになったのはイエス様という存在があったから、
うん、
っていう感じかな。
で、この英語の聖書はなんかちょっと分かりやすく、その3章のちょっとその手前の26節から、うん、もうそこからもうちゃんとなんか You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave or nor free, male nor female. For you are all in one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heir. またこれで heirs、
mm-hmm.
according to the promise.、
Mm-hmm.
だからもうここから son of God。話をずっと、
うんうんうんうん、
でその最後の何節、
うん、
にこうつなげてるそのっていう感じ
で、さっきの最初に言ったようにそのクリスチャンになったのにまだそのカツレダとかそういうユダヤのしきたりに囚われてた人たちがいて、それにパウロが反対する箇所なんで、やっぱりそこを強調したかったんじゃないかなと思うんですね。そういう話はねえだろうと。もう神イエスの御名でそのバプテスマ洗礼を受けて、ここに書いてあるように何人でもなく、その社会的な地位も関係なくて、性別も関係ないで、キリストによって一つだっていう、そのつながりとか、まあよくキリストの体っていう言い方するけど、そういうことだと思うんですよね。
そうだね、次元が違ってたらね、
うん、うん、だからそのこれはやっとかなきゃいけないだろうっていうこだわることっていうのは、多分もしかしたらイエス様が一番否定したかった部分かもしれないしね。うん、だからその自分が時々言うように、それ確かに神だとかキリストとか信じること自体宗教をやってるってことなのかもしれないけど、こういうの読んでると、なんかイエスという人は本当宗教なんかクソくらいとか思ってたんじゃないかなと時々思うわけですよ。本当なんかここではイエス様はユダヤ教の中の特定の派閥にとやり合ってるんだけど、その人たちの態度って大半の宗教の人たちじゃないかなとか思うんだよね。まあ、こういう言い方してたらキリスト教が他の宗教に勝ってるんだよじゃなくて、キリスト教の中でもこういうなんか聖書にこう書いてあるじゃん、あんたこれじゃダメだよとか、そんなことばっかり言ってる人たちがいるわけで、ここで否定されてる対象と同じような、うん、状況になってるクリスチャン多いかなっていう、
人間のレベルで、
うん、
いろいろ判断してるから、
そうですね、
レベルが違いますよね。
違うし、うんうんうん、まず人に対して聖書にこう書いてあるからお前らダメなんだよって言ってるところで愛がないわけですよ、うん、そこにイエス様がみんなに求めてる愛がないわけです。だからイエス様が否定してたことを我々クリスチャンがやっちゃうという悲しい部分があって、もっと自由、立法から自由になるっていうのをパウロはすごい主張するんですけど、うん、でも立法的主義になっちゃってるかなっていうね、クリスチャン自身もね、だから本当気をつけて祈りながら行かなきゃなっていうね、その思うんですけど、やっぱり聖書に書いてあるからって、その立法的に見てうちらががんじがらめになってると、人のことを愛の目で見れなくなっちゃうんで、あの人も聖書に書いてあるのにこんなことしてる、特に相手がクリスチャンだったりして、この人クリスチャンなのにこうなんだよとか、勝手なね自分の基準を作ったりして、そしたらなかなか周りの自分とは違うキャラの人って受け入れにくくなっちゃうんですよね。そうなんですよね。だから皆さんそれぞれ一人一人多かれ少なかれね、そういう度合いがね大きかったり違ったりするかもしれないけど、そういう問題ってね一人一人抱えてるとは思うんだけど、でもやっぱり神様が何を求めてるかっていうのはやっぱり把握しといた方がいいかなと思うんですよね。
なんか聖霊のことってすっごい、なんかすっごい難しくて、私一番最初に教会に行った時に三位一体の話がバイブルスタディであって、父と子と聖霊って話がその場でなされてて、そしたらもう何のことだかさっぱり分かんなくて、それでクリスチャンの人たちが当然のように話してるのを聞いて、みんな何も質問はないのかこのことについてみたいな感じで思ったんですけれども、だからすっごい難しいと思うんですよ。でもなんかその さっきの立法とかクリスチャンになった時にあれが分かんなきゃいけないこれが分かんなきゃいけないっていうふうなことを思った時に例えば私よく思い出すんだけれども生産式をねする時のね理由がよくその理由は分かるんだけど何がありがたいのかよく分からないっていうのがねあってそれでだからすっごい何もかもが分かってクリスチャンになるわけじゃないじゃないですか、ね、だからもうクリスチャンになってそれで別にそうしたら生産式をしていても別に何を感じるわけでもなく復活とイースターとか来ても、うん、そこでみんなすっごいクリスチャンの人たちが大喜びしているけれども、うん、何が復活の方がもっとピンとこなくてそれでそれもわからなくてでも私歌わなきゃいけないからこれはまずいと思ってそれでいやこれは神様まずいからなんかねこれちょっと教えてくださいっていうふうなことを祈っていたらある日生産式をして生産式をしてパンと、まあね、浸して飲んやって前に行った途端にかたじけないって急に思ったんですよかたじけないって急に思ったんですよでなんで私こんな片付けないと思ったんだとか思って思ってたんだけどなんかもうなんで思ってんだか全然わかんないんですけど勝手に片付けないって言ってもう涙がもうその滲む思いで思うんですけどそれ以来ね生産式があるたびに必ず片付けないと思うんですよこれは本当にね精霊の働きとしか思えないね何がそういう風なところで、ね、いや神様困ったっていう風にして、求めているとある日自分の思いがけない方向でそっちの方に言葉気持ちが向くことがあるから多分それは精霊の働きなんだろうなと
ね、
そういう風な感じだよね、
うん、その人にワークする言葉を一言
なんで私のこと考えてるんだろうとか
何片付けないってごめんなさいとか
ごめんそうそうごめんなさいなんかこうこんな血を流してパンとしてねパンとそれで肉と、肉とね、血となんか思ってね、もうなんか毎回にごめんなさいっていう片付けないと思うんですよ面白い、ね、だから、それって自然に分かっていく部分で精霊が語りかけていてなんかこう進路、浸透していくものだからその人の時っていうものがあるし、ねだから気持ちでなんかかなって、
ついでにこの箇所も見てほしいんだけどってある？それ関連してるところであればなかったらいいんですけど、いいですか？
なるほどね。
他にはもういいんですか？
いいですか？
で、キーさん、あ、そうだ。行く？
ちょっと、そうだね、
ニヤニヤしてるから言いたいんだけど。
いや、まあ、まあ、歌わせてもらうなら、まあ、せっかくだから。
うん、なんか、
何これに関しての歌だから、
ね、クリスマスの曲ですか、ね。
ダメ
やっちゃってください
あら撮るのこれ
撮ってますよずっと
なんだっけOKOK じゃあまあちょっと声 出なかったらごめんなさい、ね、クリスマスの曲まともな曲ですから
まともな曲ですからちょっと
悲しくて眠れない夜一人ぼっちで暗い夜暗闇照らすあの方が生まれた夜イエス・キリストの愛今も光輝くメリークリスマス なたがいるから、メリークリスマス今を生きよう、メリークリスマス、あなたがいるから、 Jesus was born for youて辛い夜、上乾き苦しい夜、暗闇照らすあの方が生まれた夜、イエス・キリストの光輝く、メリークリスマス、あなたがいるから、メリークリスマス、今を生きよう、メリークリスマス、あなたがいるから、 Jesus was bornFor you, Merry Christmas. あなたがいるから、 Merry Christmas. 今を生きよう、 Merry Christmas. あなたがいるから、 Jesus was born for you.Jesus was born for you.
じゃあ、
自分が、なんか今日は聖霊の話をしましたけども、本当あの聖書でもおっしゃってますけれども、自分の力で、本当に生きてると奴隷になります。本当に人の奴隷になっちゃいます。やっぱり私たちは神様を仰ぎ見て、自分は本当に生かされてるんだと思いながら生きると本当解放されますから、主よどうぞ導いてください。今日の礼拝本当感謝します。歌わせてもらったことも感謝します。皆様が本当に素敵なクリスマスを送られますように、イエス様の御名によってお願いします。アメン。
アメン。